ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから、松井聖徒イエス・キリスト教会第187回半期総大会中央女性部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会の大官庁会及び中央女性組織の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州バークシティ地域の婦女教会の姉妹からなる聖歌隊がお届けします。成人女性、若い女性、8歳以上の少女が教会指導者からの勧告と指導を受けるために世界中で集まっています。中央婦女教会会長のジーン・B・ビンガム姉妹がこの会の司会を務めます。愛する姉妹の皆さん、愛しています。松井聖徒イエス・キリスト教会第187回半期総大会の中央女性部会に皆さんを歓迎いたします。このユタ州ソルトレイクシティのカンファレンスセンターに集えることを感謝しています。世界各地の集会所にも同様に姉妹たちが集まっています。他の信仰を持つ友人の皆さんも集っていることを感謝し歓迎いたします。共にこの時間を楽しめますように、この部会の司会を依頼されたジン・B・ビンガムです。中央婦女教会会長を務めています。トーマス・S・モンソン大官庁は自宅から集会をご覧になっています。私たちはモンソン大官庁を愛し支持します。今晩共に出席してくださった大官庁会顧問親権家族部のアドバイザーに感謝します。中央諸島教会、若い女性、婦女教会の会長会の姉妹も各中央管理会会員とともに壇上にいます。新たに召された方々を歓迎いたします。また各地でこの放送をご覧になっている皆さんにも感謝します。この部会の音楽はユタ州パークシティ地域の婦女教会の姉妹からなる聖歌隊がお届けします。指揮はジェン・フェルステッド、オルガン伴奏はボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が美しく主よ盾を歌います。開会のお祈りは若い女性中央管理会の山口めぐみ姉妹です。その後聖歌隊が主を叩いて歌うを歌います。 愛する天皇お父様、私たちはこの集う機会に感謝しています。そして主の言葉を生ける預言者からまた指導者から聞けることに感謝します。またイエス・キリストの贖罪に感謝します。贖罪により希望とまた力が与えられます。また特別に今日の和舎に御霊が注がれますように、また御霊が私たちと共にありますように、そして私は耳を傾け、そして聞くべきことを聞くことができるように、そして私たちは心を開き減り返ることができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。これから中央婦女教会会長会第一顧問のシャロン・エル・ユーバンク姉妹からお話を伺います。その後、中央若い女性会長会第二顧問のニール・F・マリオット姉妹がお話しします。
実はモンソン大官庁と私は双子です。私が生まれたちょうどその日に36歳のトーマス・モンソンが新しい使徒として指示されたのです。神の預言者との特別なつながりを嬉しく思います。預言者たちは女性について話しています。皆さんはこの集会で預言者の言葉を聞くことでしょう。文献を40年ほど遡るとキンボル大官庁の驚くべき予言的な言葉があります。1979年9月に2回目となる女性のための集会が開かれ、全世界の教会員の女性が集いました。キンボル大官庁は大会当日は入院していたため、話の代読を妻のカミラ・アイリング・キンボル姉妹に頼みました。 話で強調されていたのは、救い主の再臨の前に末日聖徒の女性が世の善良な女性たちに与える影響力についてでした。話の最後には教会の女性に向けたチャレンジがあり、これはそれ以来ずっと話題となってきました。その時の大官庁の言葉を引用します。愛する姉妹の皆さん、最後にあることをお勧めします。終わりの時に教会に大きな発展がもたらされようとしていますが、それは世界中の善良な女性たちが大勢教会に引き寄せられることが理由となって起きるでしょう。これがどの程度の規模になるかは、教会の女性たちがどの程度義を反映した生活を送り、自分をしっかり表現し、世の女性と良い意味で区別され異なって見られるかによって決まるでしょう。教会に入ってくる世の本当のヒロインたちの中に、自分の利益より義にかなった生き方に関心を寄せる女性たちがいます。彼女たちは真の謙遜さ、すなわち注目を浴びることよりも徳高くあることに価値を置いています。教会の女性たちの模範は、教会の数字的な発展と霊的な発展の両方に寄与する重要な力となるのです。なんと予言的な言葉でしょうか。まとめるとこうなります。教会の発展の多くは、女性たちの良い人間関係によって引き起こされる。教会の女性姉妹たちが信仰の異なる誠実で善良な女性たちと友情を築くことは、教会の発展に重要な力となる。自分の利益より義にかなった生き方に関心を寄せ、注目を浴びるより徳高くあることに価値があると示す女性たちを、キンボール大官庁はヒロインと呼んでいます。私は今までたくさんの善良な女性たちに出会いました。彼女たちとの友情はとても尊いものです。皆さんの周りにもそのような人がいるはずです。教会員であってもなくても大切な友情で結ばれています。私たちは役割をどのように果たすのでしょうか。何を行うべきでしょうか。キンボル大官庁は5つの点に触れています。まず、義にかなうということです。それは完璧であるとか間違わないという意味ではありません。神とのつながりを育んで、罪や過ちを悔い改め、惜しまず人を助けるという意味です。悔い改めた女性たちは人生の流れを変えます。私には交通事故に遭い、痛み止めの薬の依存症になった友達がいます。彼女の両親は後に離婚しました。彼女は行きずりの恋で妊娠し、依存症も引きずっていました。でもある晩、自分の生活を見つめてこう考えたのです。もううんざりだわ。そしてイエス・キリストに助けを叫び求めました。キリストは自分の状況よりも強いことが分かったと彼女は言っています。主の力に頼りながら悔い改めの道を歩みました。主に立ち返り、主の道に戻ることで人生の流れを変えたのです。彼女は義にかなっており、過ちを犯したが変わりたいと願う人を寛大な心で受け止めています。彼女は私たち皆と同じで、完璧な人生ではありませんが、悔い改めて努力を続ける方法を知っています。第二に、自分をしっかりと表現することです。それは自分がどう感じるかを理由とともにはっきり表現することです。今年になってキリスト教を蔑む言葉が私のフェイスブックに書き込まれました。私は少し不快になりましたが受け流しました。ところが末日聖徒ではない知り合いが反対意見を書き込んだのです。こんな文面です。それはイエスが擁護されたことと真逆です。イエスは全ての人を平等に扱われました。売春婦に話しかけ、酒税人と食事をし、力のない女性や子供たちの味方となり、良いサマリア人の話をなさいました。ですから、真のキリスト教徒とは、人を愛する努力を世界一している人たちだということです。これを読んだとき、なぜ私はこれを書かなかったのだろうと思いました。自分の信仰を一人一人がもっとはっきり表現する必要があります。キリストについてどう感じているか、なぜ教会員でいるのか、なぜモルモン書が聖典だと信じているのか、どこに平安を感じるのか、預言者が現在も語っているということがなぜ大切なのか、その人が本当に預言者であることがなぜわかるのか、 ソーシャルメディアであれ、友達や孫と話すときであれ、自分が感じていることや知っていることを自分の言葉と力でしっかり表現してください。信じている理由やその経緯、疑う気持ちをどう克服したか、キリストは自分にとってどんな存在なのかを話すのです。使徒パウロは言いました。ペテロは言いました。彼らを恐れてはならない。ただ心の中でキリストを主と崇めなさい。説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。第3に、異なっているということです。フロリダ州の海岸で7月に起こったことをお話しします。夕方近くにロバート・アースリーは2人の息子が90メートル沖合で悲鳴を上げているのを見つけました。強い流れに捉えられて沖に流されたのです。近くにいた夫婦が助けに行きましたが、彼らも流されてしまいました。アースリー家の人たちはみんなを助けようと水に入りましたが、あっという間に9人が流されてしまいました。ロープもなく、ライフガードもいません。救助艇が要請されましたが、すでに20分経っており、みんな今にも沈みそうです。それを海岸で見ていた人たちの中にジェシカ・メイ・シモンズがいました。彼女と夫は人間の鎖を作ることを思いつき、海岸にいる人たちに呼びかけました。数十人が手をつないで海に入っていきました。新聞にはジェシカのこんな言葉が載りました。人種も性別も異なる人たちが行動し、見ず知らずの人たちを助ける様子は壮観でした。80人からなる鎖は届いたのです。その時の様子を見てください。海岸にいた人たちは皆普通の救助方法しか思いつかず、手も足も出ない状態でした。でもこの2人が全く異なる方法を一瞬で思いついたのです。アイデアや創造性は霊的な賜物です。制約を守るとき、周りと異なる存在になることができますが、それは霊感を受けて異なる解決方法や応用方法が分かるようになることなのです。私たちが良い意味で異なっていることが、困っている人にとって命綱になることもあるのです。第4に、際立っているということです。それは明らかに他と違うという意味です。海岸にいたジェシカの話に戻ります。人間の鎖が溺れかけている人たちのもとに届いたとき、彼女は救助できると思ったそうです。ジェシカは言います。私は息継ぎなしでオリンピックサイズのプールを泳ぎ切ることができるし、流れから抜け出る方法も知っていました。全員を連れて行けると分かっていたのです。彼女は夫と泳いでいき、溺れかけている人を一人ずつ人間の鎖のところまで連れていき、鎖を作っていた人たちは全員を無事海岸に運んだのです。ジェシカには波に流されずに泳ぐ技術がありました。回復された福音は明らかに他と違います。福音に従うことによって際立ったものにならなければなりません。ジェシカのように、私たちは緊急事態に陥る前に福音に従った生活を実践する必要があります。そうすればいざという時、誰かを助ける力が身についていることでしょう。最後に5番目として、これまで話した1から4を楽しく行うことです。それは何が起きても作り笑顔でいるという意味ではありません。神の律法を守り、人々を成長させ高めるという意味です。人々の成長を助け、重荷を持ち上げるときに人生が祝福されます。私は毎日目につくところにヒンクレー大官庁の言葉を貼っています。こんな言葉です。悲観的、懐疑的な態度からは何も気づくことはできません。楽観的に信仰を持って取り組むとき、物事は起こります。その例として、エルサという13歳の少女のことを話しましょう。彼女は友達の住む町から2900キロも離れたルイジアナ州に引っ越すことになりました。13歳で新しい土地に引っ越すのは簡単ではありません。エルサが乗り気でないのもわかります。そこで父親が祝福を授けました。祝福をしている時に母親の携帯が鳴り、メールが来ました。ルイジアナ州のワードの若い女性たちが、うちのワードに来てくださいという言葉を添えて写真を送ってくれたのです。彼女たちは楽観的で、まだ会ってもいないエルサのことが気に入ったようでした。おかげでエルサは引っ越しを楽観的に見ることができ、すべてうまくいくようにという彼女の祈りは応えられました。 幸せで楽観的な態度が生み出すエネルギーは、祝福を呼び込むだけでなく、周りのみんなを成長させます。人の心に真の幸せを灯すようなささやかな行いをするということは、キンボル大館長が灯した松明をあなたが手にしているということです。キンボル大館長がその話をしたのは、私が15歳の時ですから、今40歳以上の人はその日以来、キンボル大館長のこのチャレンジを受けていることになります。会場を見渡すと、様々な年代の人がいます。すべての皆さんに、私はこの松明を手渡します。皆さんはこの教会の未来の指導者です。この松明を掲げて進み、予言を成就する責任は皆さんにあります。40歳以上の私たちは皆さんと手をつなぎ、皆さんの力と勢いを感じ取ります。私たちには皆さんが必要です。教義と誓約49章26節から28節を見てください。この時は違う状況だったかもしれませんが、今晩聖霊によって皆さんがこれを自分への召しだと捉えてくださるよう願っています。あなた方に命じたように出て行きなさい。すべての罪を悔い改めなさい。求めれば与えられるであろう。叩けば開かれるであろう。私はあなた方の前を行き、あなた方のしんがりとなろう。私はあなた方の中におり、あなた方は打ち破られないであろう。私はイエス・キリストである。私はすぐに来る。皆さん一人一人に切にお願いします。神の惜しみない愛を感じることのできる場所にいてください。その愛の届かないところに身を置いてはいけません。神の愛を感じ、神を愛するならば、皆さんは悔い改めて戒めを守るようになるでしょう。戒めを守るとき、神は私たちを御業に使われます。神の業と栄光は、人に生命と永遠の命をもたらすことです。預言者は私たちに呼びかけています。皆さんは義にかなっていますか？自分の信仰をしっかりと表現していますか？際立ち異なっていますか？試練を受けていても幸せであり、皆さんの友情を必要としている善良な人、気高い人を引き寄せていますか？自分の光を灯していますか？主イエス・キリストが私たちの前を行き、私たちの中におられることを明かします。愛するモンソン大館長の言葉で終えます。愛する姉妹の皆さん、今こそあなた方の時代、あなた方の時です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
ユーバンク姉妹、本当にありがとうございます。愛する姉妹の皆さん、本当に皆さんに感謝しています。共に集められることに本当に感謝しています。私たちがなすべきことについてお話ししたいと思います。私たちは絶えず天の御父に対する知識と従順さを高めていく必要があります。御父とのつながりは永遠のものです。私たちは神の愛する子供であり、それが変わることはありません。ご自分に近づくようにという主の招きに心から答え、この世と来たるべき世において、主が与えたいと望んでおられる祝福を享受するにはどうすればよいでしょうか。主はこう語られました。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。また御父は、あなたは私につながっていなさい。そうすれば私はあなたとつながっていよう。それゆえ私と共に歩みなさいと述べられました。御父とつながり、御父と歩むのに十分なほど私たちは神を信頼しているでしょうか。私たちは学び成長するためにこの地上にいますが、最も重要な学びと成長は天の御父とイエス・キリストとのつながりからもたらされます。お二方との確固としたつながりから、神への知識や愛、力がもたらされ、人に仕える能力が高められるのです。私たちには神がご自身について明らかにされたすべてのことを学ぶ義務があります。私たちは次のことを理解しなければなりません。すなわち、父なる神は私たちの成長の場として地球を創造するようイエスに指示されたこと、天の御父は私たちの救いのために正義の要求に応えるべく恩子を与えてくださったこと、 御父の真剣の力と必要な儀式を備えた御子の真の教会が回復されたのは私たちの祝福のためであるということです。私たちの喜びと成長のためにお二方が備えられる中でそこに深い愛があるのを感じられますか。救いの計画とは福音の立法と儀式に従い永遠の命を得そうして神のようになることだと知る必要があります。これこそ天のお父が与えてくださる真実かつ永遠の幸福であり、そのような幸福は他に存在しません。試練は私たちをこの幸福の道から引き離そうとします。試練を受けるとき、ひざまずくのではなく心を惑わされてしまうなら、私たちは神との信頼関係を失いかねません。次の言葉は優先順位を吟味するよう訴えかけています。大切なものとそうでないものがある。永続するものはわずかしかない。御父にとって永遠の価値を持つ事柄は、私たちが主に学び減り下り、地上での性経験を通して主への従順さを増すことです。私たちは利己心を奉仕に、恐れを信仰に変えるよう御父に望まれているのです。これらは私たちをこの世で徹底的に試すものとなるでしょう。御父は現世における制限を受ける今、愛するのが最も難しい時に愛し、都合の良くない時に奉仕し、到底許せないと思う時に許すよう求めておられます。どのようにして行えばよいのでしょうか。御父の御名により、御子の皆により心から天の御父の助けを求め、自分の思いを高慢に主張するのではなく、主の方法に従って行うのです。エズラ・タフト・ベンソン大官庁が器の内側を清めることについて語ったとき、私は自分の高慢さに気づきました。自分を水差しだと考えてみました。水差しに残っている高慢を取り除くにはどうすればよいでしょうか。独力で何とか謙遜さを持ち、人を愛するように自分に言い聞かせることは偽善的で虚しく、うまくいかないものです。罪や高慢は私たちとあらゆる愛の源である天の御父との間に破れ目や隔たりを生みます。救い主の贖罪のみが私たちを罪から清め、その隔たりを埋めてくれるのです。私たちは天の御父の愛と導きの腕に抱かれることを望んでいるため、御父の御心を最優先し、清めの水を自分の水差しに注いでくださるよう、打ち砕かれた心でキリストに恋願います。はじめは一滴ずつですが、探し求め従うなら豊かに注がれるようになるでしょう。この生ける水が注がれ、主の愛で満たされるなら、私たちは心の水差しを傾け、癒しや希望、自分の居場所を渇望している人々にその中身を分かち合うことができるようになるのです。私たちの器の内側が清くなると、地上における人間関係に癒しがもたらされるようになるのです。神の永遠の計画を優先するには、自分の望みを犠牲にすることが求められます。御父の代弁者であられる救い主は、私に近づきなさい、そうすれば私はあなた方に近づこうと嘆願しておられます。聖文を通して神の真理を学び、預言者の勧告に従い、神の御心を行おうとさらに努力することは、私たちを神に近づける行為です。キリストが御父や人々との間に愛に満ちた交わりをもたらす力をお持ちであることを、私たちは理解しているでしょうか。キリストは聖霊の力により、そのような関係を築くのに必要な洞察を与えてくれます。ある日曜学校の教師は、11歳の男の子がクラスで経験したことを私に分かち合ってくれました。 クラスにジミーという非協力的な一匹狼の男の子がいました。ある日曜日のこと、その教師はレッスンを脇に置き、なぜジミーを愛しているのかを伝えるべきだと感じ、この少年に感謝と信頼の言葉を伝えました。それから教師はクラスの生徒にジミーの素晴らしいところを本人に伝えるようにと言いました。クラスの一人が生徒が一人一人ジミーが特別な理由を話すうちに、ジミーはうつむき涙を流し始めたのです。教師と生徒たちはジミーの孤独な心に橋を架けたのです。飾らない愛を正直に伝えるとき、人に希望と価値を与えることができます。私はこれを破れを作ろうと呼んでいます。私たちは前世での愛に満ちた生活を経験しているために、地上においても真の永遠に続く愛を切望するのでしょう。私たちは愛し愛されるよう神に作られており、最も深い愛は神と一つとなるときにもたらされます。モルモン書はキリストの食材を通じて神と和解するよう招いています。イザヤは断食の律法に忠実に従い、子孫にとって破れを作ろうものとなる人について述べ、彼らが久しく荒れ廃れたるところを起こすと約束しています。同じように救い主は私たちと天の御父の間にある破れ目を繕ってくださいました。主がその大いなる贖いの犠牲を通して神の愛の力を身に受けられるよう道を開いてくださっているおかげで、私たちは人生における荒れ廃れたるところを修復できるようになるのです。互いの感情的な隔たりを癒すには、御父の愛を受け入れるとともに、私たちの利己心と恐怖心を犠牲にしなければなりません。ある晩のことをよく覚えています。一人の親戚と政治的な意見に食い違いがありました。彼女は即座に私の意見を酷評し、家族に声が届く範囲で私が誤っていることを証明したのです。私は自分を愚かで無知なものだと感じました。そうだったと思います。その晩、私はひざまずいて祈り、この親戚がどれだけ傷難しいかを急いで天の父に説明しました。止めどなく話し続けたのです。おそらく私の文句がやみ、やっと聖霊が私の注意を引けるようになったのだと思います。驚いたことに、次に私が口にした言葉は、神様、あなたは私に彼女を愛するよう望んでおられるでしょう、でした。彼女を愛するですって、続けてこう言いました。どうすれば彼女を愛せるでしょうか。好きですらないのです。私の心は固く傷ついています。できません。その時、確かに御霊の助けがあり、新たな考えが湧きました。でも天の お父様は彼女を愛しておられます。私が彼女を愛せるよう少しだけその愛を分けていただけませんか。こわばっていた心が和らぎ、その人が持つ真の価値と善良さを感じ始めました。本当にその価値を知るようになったのです。イザヤはこう記しています。主はその民の破れ目を縫い合わせ、その打たれた傷を癒される。幸い徐々に溝は埋まりましたが、私の心の変化が彼女に受け入れられなかったとしても、御父の助けを請うならば、天の御父は愛せないと思う人さえも愛せるよう助けてくださることを学びました。救い主の食材は天の御父から常に慈愛を注いでいただくための水路です。すべての人に慈愛を持てるよう、この愛につながっていることを選択しなければなりません。御父と御子に心を捧げるなら、周りの状況が変わらずとも自分の世界を変えることができるのです。 天の御父に近づくと、キリストの真の弟子になろうとする私たちの努力を御父が優しく受け入れてくださっているのを感じます。識別の力と自信、信仰が増すのです。モルモンはこの愛を得られるよう熱意を込めて祈るなら、その愛が天の御父から授けられると述べています。その時に初めて私たちは地上で築く関係において破れを作ろうものとなることができるのです。御父の無限の愛が注がれ、御父の栄光と喜びのもとに戻ることができます。御父は私たちと御父を大きく隔てる破れ目を作ろうために一人子イエス・キリストを与えられました。永続する愛と永遠の目的がもたらすのは天の御父との再会です。私たちは今こそ本当に大切なことを学び、御父と同じように愛し成長して御父に似たものとなれるよう御父とのつながりを築かなければなりません。天の御父と救い主との確かなつながりはお二方にとっても私たちにとっても永遠に重要なものであることを明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから中央諸島教会会長のジョイディ・ジョーンズ姉妹からお話を伺います。ジョーンズ姉妹のお話の後、聖歌隊と皆さんで立って主よの若者真理を守りを歌います。
皆さんを愛しています。西アフリカのシエラレオネを訪問している時、私はあるステークの諸島教会指導者が司会する集会に参加しました。マリアマの司会の様子は愛と気品と自信にあふれていて、教会に長年集っているのだろうと誰しもが思ってしまいます。ところがマリアマは比較的最近改修したばかりなのです。妹が教会に入り、教会のクラスにマリアマを誘ったところ、そこで伝えられたメッセージに深い感銘を受けました。レッスンは純潔の立法についてでした。彼女は宣教師にもっと教えてほしいと頼み、間もなく預言者ジョセフ・スミスについて証しを得ました。マリアマは2014年にバプテスマを受け、先月娘もバプテスマを受けました。考えてみてください。マリアマを改修へ導いた2つの基本的な教えは、純潔の立法と預言者ジョセフ・スミスでした。どちらもしばしば世の人々からは時代にそぐわない、古い、あるいは不都合だとみなされる教えです。しかし、夜飛ぶ虫のように光に引き寄せられたのだとマリアマは言います。福音を見出した時、自分が何者であるかが分かりました。マリアマは聖なる教えを通して自分の価値を見出しました。聖霊を通して神の娘という価値ある存在であることを知ったのです。次にインドの新家族の姉妹たちを紹介します。右端の5人姉妹で最初の教会員となったレヌはこう語っています。教会について学び始めるまでは、自分がそれほど特別な存在だと思いませんでした。大勢の中の一人に過ぎませんでした。母国の社会や文化では個人として価値ある存在であるなどと教わったこともありません。福音を学び、自分が天の御父の娘であると知ったことで私は変わりました。急に自分が特別な存在だと感じました。神が確かに私を、私の魂や命を価値と目的を持って作ってくださったのです。生活に福音がある前は、自分が特別な存在であることを絶えず人に証明しようとしていました。ところが、自分が神の娘であるという真理を知ってからは、人に証明する必要はなくなりました。自分が特別であると分かったからです。自分を価値のない存在だと絶対に思わないでください。トーマス・エスモンソン大官庁はそれにぴったりな言葉を引用しています。人の価値とは神のようになる能力です。最近恵まれて、この真理を理解する別の若い女性と会う機会がありました。タイアナに会ったのはソルトレイクシティのプライマリーチルドレンズ病院でした。タイアナは高校2年生の時にがんと診断され、1年半の OOC 闘病生活の末、ほんの数週間前に亡くなりました。タイアナは光と愛にあふれ、 周囲を明るくする笑顔と両親指を立てたダブルグッドサインで知られていました。病気についてなぜあなたなのと聞かれるたびに、なぜ渡しちゃいけないのと答えていました。タイアナは大好きな救い主のようになろうと努力していました。面会を重ねる間に彼女が自分の価値を理解していることが分かりました。神の娘であるという知識は彼女に平安を与え、大きな試練に前向きな態度で立ち向かう勇気をもたらしました。マリアマとレヌとタイアナは私たち一人一人に神聖な価値があることを御霊が伝えてくれると教えています。神の娘であると心から知ることは生活のあらゆる面に影響を及ぼし、あなたが日々行う奉仕において導きとなります。スペンサー W. キンボル大官庁はそれを次のような素晴らしい言葉で説明しています。神はあなたの御父であられます。あなたを愛しておられます。天の父母はあなたを計り知れないほど大切に思っておられます。あなたは唯一無二であり、永遠の英知から作られた永遠の命を受けることができる存在です。あなた個人の価値について一切疑ってはいけません。福音の計画の目的は、内なる可能性を最大限に発揮する機会を一人一人に与えることです。すなわち永遠の進歩と神のようになる可能性を与えることなのです。ところで、価値とふさわしさという二つの重要な言葉は区別して考える必要があります。同じではありません。霊的な価値とは、世が私たちを評価する方法でなく、天の御父と同じ方法で自分の価値を認めることです。私たちの価値は地上に生まれる前に定められていました。神の愛は無限であり、永遠に持続します。その一方で、ふさわしさは従順によって得られるものです。罪を犯すとふさわしさが低下しますが、価値が下がるわけではありません。私たちは同じ価値を保ちながら、悔い改めてイエスのようになろうと努め続けるのです。ブリガム・ヤング大官庁はこう教えました。今地上にいる最も取るに足らない価値の低い霊でも、いくつもの世界に匹敵する価値があります。どんなことがあっても、天の御父は私たちを価値あるものとして見てくださいます。この素晴らしい真理があるにもかかわらず、自分について時折否定的な考えや思いを抱いてしまう人はいないでしょうか。私もそうです。陥りやすい罠なのです。サタンはあらゆる偽りの父で、特に人の神聖な価値や目的について誤解させることが得意です。自分を蔑むことは良い結果をもたらしません。むしろ前進する妨げとなります。よく言われるように、あなたの同意なしに誰もあなたに劣等感を抱かせることはできないのです。自分の最低の出来を人の最高と比較するのをやめましょう。比較することは喜びを盗んでいくからです。対照的に、私たちが徳高い思いを抱けば、主は私たちを祝福し、自信を、すなわち自分が何者かを知るための自信を授けると約束しておられます。今ほど次の主の言葉に従うのが大事な時期はありません。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに、神の前においてあなたの自信は増し、聖霊は常にあなたの伴侶となるであろう。主はさらに次の真理をジョセフ・スミスに明らかにされました。神から受けるものは、それが神からのものであることを考えなさい。またそれを受けるにふさわしいと神から認められたことを喜びなさい。この聖句にあるように、御霊を感じるときに、それが愛ある天の御父から来ていることがわかります。その時、私たちは主の祝福に感謝し、主を褒めたたえます。さらに御霊を受けるにふさわしいと認められたことを喜びます。想像してみてください。ある朝、聖典を読んでいると、読んでいることが真実であると御霊が優しく囁いたとしましょう。 あなたは御霊を認識できるでしょうか。主の愛を感じてそれを受けるにふさわしかったことを喜べるでしょうか。母親の皆さん、あなたは寝る前の祈りを捧げる4歳の息子の隣で一緒にひざまずいているとしましょう。耳を傾けているとある思いに包まれ、温かく平安な気持ちを感じます。ほんの短い間でしたが、あなたは自分がふさわしいものと認められたことに気づきます。人生の中で大いなる霊的な現れを受けることは滅多にありません。しかし私たちの霊的な価値について真理を告げてくださる精霊の甘美なささやきはしばしば味わうことができます。主は人の価値とご自身の偉大な贖いの犠牲の関係についてこう説明しておられます。人の価値が神の目に大いなるものであることを覚えておきなさい。見よ、主なるあなた方の贖い主は肉体において死を受けた。それによって全ての人が悔い改めて自分のもとに来ることができるように主は全ての人の苦を引き受けた。姉妹の皆さん、主が身代わりとなってくださったおかげで私たちは愛の絆によって主と結ばれているのです。主はこう言われました。父は私が十字架に上げられるようにと私を使わされた。十字架に上げられた後で私は全ての人を私のもとに引き寄せた。ベニヤミン王も救い主との結びつきについて説明しています。私たちの罪のためにこのお方は数々の試練に耐え、肉体の苦痛や飢え、渇き、疲労に耐えられるが、それは人にとっては死ぬ以外に耐えようのないものである。見よ、ご自分の民の悪事と忌まわしい行いのためにこのお方が受けられる苦しみは非常に激しく、あらゆる毛穴から血が流れ出るほどだからである。その苦しみと苦しみがもたらす結果により、私たちは愛と感謝の念で満たされます。ポール・E・コーリカー長老はこう教えています。この世に引き込む悪影響を取り除き、選択の自由を行使して御父を求めることで、私たちは御父に近づけてくれる日の栄の力に対して心を開きます。私たちが救い主と主が私たちのためにしてくださったことに対して感じる愛が、自分の弱点や自信喪失、悪い習慣に注ぐエネルギーより大きければ、主は私たちの苦しみの原因となっているものに打ち勝つことができるように助けてくださいます。主は私たちを私たち自身から救ってくださるのです。もう一度強調します。もし世の中の引力の方が私たちが救い主に抱いている信仰と信頼より強くなると、世の力が毎回勝ってしまいます。救い主にすがる代わりに否定的に考え、自分の価値を疑うことを選ぶなら、聖霊の促しを感じるのがどんどん難しくなります。姉妹の皆さん、自分が何者であるかについて混乱しないようにしましょう。霊的に努力して自分の神聖な身分を受け入れて喜ぶよりも、霊的に受け身になる方が楽ですが、末日に生きる私たちにはそんな余裕はありません。私たちが姉妹としてキリストに忠実であり、キリストに支えられて、キリストの苦しみと死と、キリストの憐れみと寛容と、キリストの栄光と永遠の命と願う望みが、とこしえに私たちの心の中に留まりますように。救い主が私たちをより高い場所へと上げてくださるときに、私たちは自分が何者なのかを、そして自分が想像よりはるかに主の近くにいることをさらにはっきりと知るでしょう。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
愛する姉妹の皆さん、今晩ともに集ってくださった一人一人に心から感謝します。聖歌隊や参加してくださった方々、さまざまな形で準備をしてくださった方々に感謝します。この部会の最終話者は大官庁会第二顧問のディーター F. ウクトドルフ館長です。ウクトドルフ館長のお話の後、聖歌隊が主の愛を受けを歌い、この会を閉会します。閉会のお祈りは若い女性中央管理会のレスリー・P. レイトン姉妹です。
姉妹の皆さん、この素晴らしい霊的に高まるメッセージ、また素晴らしい音楽に感謝しています。愛する姉妹の皆さん、友人の皆さん、総大会が世界規模の姉妹の部会で始まるのは意義深く素晴らしいことです。あらゆる年代、国籍や言語の姉妹たちが救い主イエス・キリストへの信仰と愛によって結ばれているのを想像してみてください。先日、愛する預言者であるトーマス・エス・モーソン大官庁と会った際、大官庁は主をどれほど愛しているかについて話してくれました。大官庁は皆さんの愛と祈り、そして主への献身に心から感謝しています。昔々、遠い国に3人の姉妹が住んでいました。一番上の姉は悲しんでいました。彼女は自分の鼻も顎も肌も足の指も全てにおいて不満を感じていました。たどたどしい話し方をするためにみんなから笑われたりもしました。人から批判されたり、誘うのを忘れていたと言われたりするたびに顔を赤くして立ち去り、自分だけの場所を見つけると悲しそうなため息をついて、なぜこんなにも儚く活気のない人生になってしまったのかと思うのでした。2人目の姉は怒っていました。自分は賢いと思っていましたが、学校のテストでは必ずもっと良い点を取る人がいました。自分は面白くて美人でおしゃれで魅力的だと思っていましたが、必ずもっと面白くてもっと美人でもっとおしゃれでもっと魅力的な人がいるのです。いつも一番になれないことが耐えられなかったのです。人生はこんなはずではないと思っていました。時には人に怒りをぶつけてしまうこともあり、いつもあれやこれやの理由で怒りが爆発する寸前の状態でした。もちろんそんなことでは人から好かれたり人気者になるはずもありません。時折歯を食いしばり、拳を握りながら、人生は不公平だわと考えるのでした。一方、末の妹はといえば、2人の姉と違い喜んでいました。ただしそれは姉たちよりももっと賢いとか、もっと美しいとか、もっと能力があるからではありませんでした。人から避けられ無視されることもありましたし、着ている服や口にした言葉についてバカにされ笑われることもありました。ひどいことを言われることもありました。でも彼女は全く気にかけませんでした。妹は歌うのが大好きでした。少し音痴だったので笑われましたが、歌うのをやめませんでした。彼女はこう言うでしょう。人のことを気にして何か言われて歌うのをやめるなんてありえないわ。実際彼女が歌うことで一番上の姉は悲しみ、2番目の姉は怒りました。何年も過ぎて3人の姉妹がこの世を去る時が来ました。一番上の姉は人生はがっかりすることばかりだということを何度も何度も思い知り、結局悲しいまま亡くなりました。 2番目の姉は毎日嫌なことを新たに見つけ怒ったまま亡くなりました。末の妹は精一杯歌い自信に満ちた笑顔をたたえ喜びながら亡くなりました。もちろん人生はそれほどシンプルではありませんし、人々はこの物語の3人の姉妹たちのように一つの面しか持っていないわけでもありません。でもこのような極端な例から私たちは自分自身について学ぶことができます。私たちのほとんどはこの3人の姉妹のうちの1人、あるいは2人、あるいは全員と似た部分を持っているのではないでしょうか。1人ずつじっくり見てみましょう。一番上の姉は自分を何かや誰かに作用される犠牲者だと捉えていました。次から次へと自分を惨めにすることが起こっているように思えました。このような生き方は自分の感情や行い、自分の感情や行いを他人にコントロールされているのです。あらゆる意見の風に翻弄されます。そしてソーシャルメディアが幅を利かせる時代にあってはハリケーンのように風が吹き荒れます。愛する姉妹の皆さん、なぜ私たちは自分の幸福を、私たちのことや幸せを全然気にかけていない人々に委ねるのでしょうか。皆さんが人から何と言われるかを気にしているとしたら予防薬を差し上げましょう。それは自分が何者かを思い出すということです。自分は天の高貴な家系に属する全宇宙を支配する天の両親の娘であることを覚えてください。皆さんは霊的な神の DNA を持っているのです。皆さんには自分の霊が創造された時に授かった独特の賜物があり、それをこれまでの人生で伸ばしてきました。皆さんは神の子です。憐れみ深い永遠の神、主の主、宇宙をお作りになり、広大な宇宙に星を散りばめられ、定められた軌道に惑星を置かれた神の子供なのです。皆さんは主の御手のうちにあります。とても素晴らしい手であり、愛に満ちた手であり、思いやりに満ちた手です。誰が何と言おうともその事実を変えることはできません。神が皆さんについて語られる言葉に比べれば、人々の言葉は何の意味もなしません。皆さんは神の尊い子供です。御父は皆さんを愛しておられます。つまずいても、神から背を背けたとしても、神は皆さんを愛しておられます。道に迷い、見捨てられ、忘れられたと思っていても恐れないでください。良い羊飼いは皆さんを見つけてくださいます。主は皆さんをご自分の肩に乗せて家に連れ帰ってくださるでしょう。愛する姉妹の皆さん、この真理を心の奥深くに染み込ませてください。そうするなら悲しまなくても良い理由が数多くあることに気づくでしょう。果たすべき永遠の行く末があるのです。愛する世の救い主は、皆さんがその行く末を選ぶことができるように命を捨ててくださいました。皆さんは主の御名を受けた主の弟子です。主のおかげで永遠の栄光を身にまとうことができるのです。2番目の姉は世の中に対して怒っていました。悲しんでいた姉と同様、自分の人生で起こる問題は全て他人のせいだと感じていました。家族や友達、上司や同僚、警察、隣人、教会の指導者、 最近のファッションの流行、太陽フレアの規模、単なる不運を非難しました。そして全てに怒りをぶつけていました。自分が嫌な人だとは全く思っていませんでした。反対に、ただ自分を守るためにしているのだと思っていたのです。他の人は全員自分勝手で狭い考え方や憎しみから行動していると彼女は信じていました。一方、自分は正義や誠実さや愛といった良い動機で行動していると思っていました。残念ながら、怒りに満ちた姉の考え方は非常によく見受けられます。ライバルグループ間の争いに関する最近の研究で取り上げられていました。研究者たちがある研究の中で、中東のパレスチナ人とイスラエル人、またアメリカ合衆国の共和党支持者と民主党支持者にインタビューしました。そして分かったのは、双方自分たちのグループの動機は憎しみよりも愛であると感じているが、ライバルのグループが争ってくる理由は何かという問いには、憎しみが動機づけになっていると指摘したということでした。言い換えれば、どちらのグループも自分たちは公平で親切で信頼できる良い人々だと考えていたのです。対照的に、ライバルグループについては身の程知らず、不正直、邪悪な悪い人々だと考えていたのです。私が生まれた年、世界はひどい戦争に巻き込まれ、苦悩に満ちた嘆きと悲しみがもたらされました。この戦争は私の祖国である人々を邪悪であると決めつけ、憎しみを煽っていた人々により引き起こされたものです。気に入らない人々の声を奪い、恥ずかしめ、悪の根源のように扱いました。人よりも劣る存在だと考えていました。人々の尊厳を犯すと、彼らに対する暴力的な言動を正当化するようになるものです。20世紀のドイツで起こったことについて考えると、身震いがします。私たちは自分に反対する人々に会うとき、その人たちに問題があると考えがちです。そうすると、最悪な動機を持って行動するのはいとも簡単になります。もちろん私たちは常に正しいことのために固く立つ必要があり、そのために声を上げなければならないこともあります。しかし、心の中に怒りや憎しみを持ってそうするとき、傷つけ、恥ずかしめ、その声を黙らせるために暴言を吐くとき、それは義にかなってはいません。救い主は何と教えられたでしょうか。私はあなた方に言う、あなた方の敵を愛し、あなた方を呪う者を祝福し、あなた方を憎む者に善をなし、あなた方を不当に扱い迫害する者のために祈りなさい。こうして天におられるあなた方の父の子となるためである。これが救い主の方法です。このようにひどい怒りや憎しみ、分裂、暴力を生み出す障害を打ち砕くための最初のステップです。もし彼らが同じように愛するつもりがあるのなら、喜んで敵を愛しますと皆さんは言うかもしれません。でもそれは関係ありません。私たちは自分が持つ主の弟子としての務めに責任があるのであって、人々が私たちにどう対応するかは関係ないのです。もちろん人々が私たちの愛に応えて理解を示し、愛を持ってくれるように願いますが、 私たちが彼らに対して抱く愛は、彼らが私たちに対して思う抱く思いには関係ないのです。敵を愛そうとする私たちの努力は彼らの心を和らげ良い影響を与えるかもしれませんし、与えないかもしれません。いずれにしてもイエス・キリストに従うという私たちの決意は変わりません。ですから私たちはイエス・キリスト教会の会員として敵を愛します。怒りや憎しみを克服します。神のすべての子どもたちに対する愛で心を満たします。私たちを悪意を持って利用し迫害するかもしれない人々にも手を差し伸べ祝福し教え導きます。3番目の妹はイエス・キリストの真の弟子を代表しています。彼女は非常に難しいことを成し遂げました。あざけられ困難にあっても神を信頼したのです。周囲の人から馬鹿にされても信仰と希望を持ち続けたのです。喜びにあふれて生活しました。でもそれは状況が喜びに満ちていたからではなく、彼女が喜びに満ちていたからです。反対の力を受けずにこの世の旅路を終える人は一人もいません。私たちを引き離そうとする数々の力がある中で、私たちはどうしたら忠実なものに約束されている栄光に満ちた幸福に目を向け続けられるでしょうか。その答えは何千年も前にある預言者が見た夢の中にあると思います。預言者の名前はリーハイといい、彼の夢は尊く素晴らしいモルモン書に記されています。そしてこのモルモン書はモンソン大官庁が私たちに読み、それについて深く考えるように招待招きました。夢の中でリーハイは広い荒れ野とその中に立つ書き尽くせないほどの美しい不思議な木を見ました。木に向かって進む大勢の人々も見ました。彼らは素晴らしい実を味わいたいと思いました。その実が大きな幸福と平安を与えてくれると感じ信頼していました。その木に通じる細い道もありましたし、その道にとどまるための鉄の棒もありました。しかし道や木を見えにくくする暗黒の霧も起こりました。さらに危険だったのは近くの大きくて広々とした建物から聞こえてくるあざけりの笑い声でした。ショックなことに、木に到達して素晴らしい実を食べた人々の中にもあざけりを信じて恥ずかしく思い始め、どこかに行ってしまった人もいました。木は前に感じたほど麗しくはないのではないかと疑い始めたのかもしれません。以前経験したことが現実だったのかどうかを疑問に思い始めたのかもしれません。木から離れたら生活はもっと楽になるのではないかと思ったのかもしれません。もうバカにされたり嘲笑われたりしなくなるかもしれません。そして実際自分たちを嘲笑っていた人々がまあまあ幸せで楽しくやっているように見えたのかもしれません。ですから木を離れれば大きくて広々とした建物の人々に迎え入れられ、自分の判断や知恵や洗練された上品さに対して称賛を受けるのと考えたのかもしれません。愛する姉妹、友人の皆さん、鉄の棒につかまり救いの道にしっかりと歩むのが難しいと感じたら、自信に満ちあふれたように見える人々からあざけられ、バカにされて揺らぎそうになったら、疑問が答えられず、また理解できない教義に困惑するなら、さまざまな落胆させる出来事に心が折れそうになるなら、リーハイの夢を思い出すように強くお勧めします。 道にとどまってください。神の御言葉である鉄の棒から手を離さないでください。神の愛を受けたことを恥と感じさせようとする人々は無視してください。あなたが神の子供であり、豊かな祝福が用意されていること、主の御心を行えるようになったら再び主と共に生きれることができるということを決して忘れないでください。この世から称賛され受け入れられるという約束は不確かで不真実で満足を与えません。神の約束は確かで真実で喜びにあふれ、今も常しえに続くのです。より高い視点から宗教や信仰について考えるようお勧めします。大きくて広々とした建物の中で与えられるものの中で、イエス・キリストの福音に従って生活することで得られる身に匹敵するものは一つもありません。確かに目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられているのです。私自身、イエス・キリストの福音にあって弟子として歩む道は喜びに至る道であることを学んできました。それは安全と平安に至る道であり、真実に至る道でもあります。聖霊の賜物と力によって皆さんも自分でこれを学ぶことができると証しします。やがて皆さんにとってこの道が困難なものになる時にも、教会の初等教会や若い女性、婦女教会という素晴らしい組織の中に酒どころと力を見出すことができるよう願います。道の道中には先に進むために必要な自信や信仰を新たにできる休憩所のような場所もあります。それは安全な家庭であり、所属意識を与えてくれ、姉妹や弟子としての仲間から励ましを受けることのできる場所です。初等教会で学ぶ事柄は若い女性でさらに学ぶ真理に備えさせてくれます。若い女性のクラスで歩む弟子としての道は、婦女教会の助け合いや姉妹愛へとつながっています。歩む道の一歩一歩が信仰、慰め、愛、徳、奉仕の行いを通して人々に対する愛を示す機会を積み重ねています。弟子として歩む道を選ぶことは、計り知れない幸福と神から受け継いだ特質の開花へと導いてくれるでしょう。簡単ではないでしょうし、知恵、創造性、信仰、高潔さ、力、決意、そして愛など、皆さんが持つ最善が求められるでしょう。しかし、いつの日か皆さんが自分の努力を振り返るとき、強くあり続け自分の信じる道から離れなかったことにどれほど感謝することでしょう。人生において皆さんにはどうしようもできないことが数多く起こるでしょう。しかし結局は、自分の行く末とその途中で経験する事柄を選ぶ力を皆さんは持っています。人生に違いをもたらすのは能力ではなく皆さんの選びなのです。置かれた状況があなたを悲しむものにさせたり、怒るものにさせないようにしてください。自分が神の娘であることを喜ぶことができます。神の恵みとイエス・キリストの愛に喜びと幸福を見出すことができます。喜ぶことができます。神の偉大さが豊かで限りないことに対して感謝で胸を満たすようにお勧めします。愛する姉妹の皆さんにはそれができます。私は心からの愛を込めて、皆さんが命の木に向かって前進することを選ぶように祈ります。 皆さんが声を上げ、人生を賛美と輝きに満ちた交響曲を奏でるように生き、神の愛と主の教会の奇跡技、そしてイエス・キリストの福音が世にもたらす事柄を喜べるように祈ります。主の真の弟子の音は音程が外れていたり対象をうるさく聞こえたりするかもしれません。時の初めからそうでした。しかし天の御父にとって、また御父を愛し敬う人々にとっては、最も尊く美しい歌、すなわち贖いをもたらす愛と神と人への奉仕についての崇高な清めの歌なのです。私は主の弟子として皆さんに祝福を残します。主の弟子としての栄光あふれる道を日々喜んで歩みながら、神の娘として耐え忍ぶ力と勇気を見出すことができますように。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
愛する天のお父様、私たちは喜びを持って、そして感謝を持って頭を垂れます。今日私たちが聞いたこと、そしてあなた様が召してくださった指導者から聞いたことに感謝をいたします。どうぞ私たちが よくそれを覚えてくることができますよう助けてください。そしてまた強い決意を持ってこの会から姉妹たちの強い絆を持ってそして愛を持って帰ることができますように、また福音を全ての人と分かち合って行くことができますように、これらのことをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。